ご理解第27節。昔からあの人は正直者じゃ、神仏のような人じゃというものでも、だんだん不幸なことが重なって、世間ではどういうものであろうというようなことがあろうが、何ほど人に悪いことをせぬ正直者でも、人が良いのと神に信心しておかげを受けるのとは別物ぞ。親鸞聖人は、善人なおもて往生を説く、言わんや悪人をやということを残しておられるそうですが、親神の心を痛いほど捉えたお言葉だと思います。善人悪人を問わず、神様助けてくださいという心を起こしたら、おかげが受けられるのは氏子助けたしの心願の表れであります。神様助けてくださいというその願いといいましょうかね、神様への頼みといいましょうか、やっぱりお願い、私の願いを神様に願う、その神様に願うという願いですね。私どもの心の中にはいろいろな願いがあります。しかしその願いが私どもの中だけでとどまっている願いもあれば、その神様に対して、まあ明示的にというのでしょうかね、これこれこうしてくださいと神様に願うという願いもあります。まあ私どもの心の中には、こんなことを神様にお願いしてもいいだろうかと自問自答するような時もありますね。こんなことはとてもお願いできない。まあそれは人様に対して何か願い事をする時でもそうですね。やっぱりあの人にこんなことを願っていいだろうかと、まあ躊躇するような時もありますね。かと思うと、もうすぐよし、あの人に願おう、あの人に頼めば何とかしてくれる、すぐまあひらめくというのでしょうか。そしてその人、まあ確かにそうですね、まあ専門分野というのでしょうかね。例えばその法律的な相談事があったとして、それならあの弁護士さんの友達に頼もうとか、あの知り合いの人に頼もうとかいうことになるのでしょうけれども、その病気になったと、頭が痛い、頭が痛いからあの弁護士さんに尋ねてみようということにはなりませんね。やっぱり頭が痛い、お腹が痛いとなったら、お医者さんにお願いしようということになります。その何と言いましょうかね、それぞれに人間社会においてはそれぞれの専門分野というものがあるようですけれども、神様の世界、この天地金の神様においてはその専門分野というのはないようですね。まあ何と言いましょうかね、万能屋というのでしょうか、どういうもの、どういう願い事であっても、まあ神様の婚にかなえば聞き届けてくださるということでしょうかね。それこそ一番最初に無心になって、助けてください、ああしてください、こうしてくださいとお願いすれば、まあ手付金のようなものでしょうかね。神様の方がですね、神様の方が氏子に手付金を出してくださる。それこそこれから新人しろよ、新人の稽古をしてくれよと、神様の方が氏子に手付金を渡してくれるかのようにして、まあ最初の願い事はよく叶うということもありますね。2回目3回目になると、なかなか神様が言うことを、まあ聞いてくださらないというのでしょうかね、願い事が叶わないというようなことがあるかもしれませんね。まあとにかく最初にお願いしたら 大体叶うことが多いようですね。それは神様の方が氏子の私どもに手付金を渡されるようなものではないでしょうかね。その神様がなぜ手付金を渡されるのか、それは信心してくれよという、そのための手付金としておかげを授けてくださるという感じではないかと思いますね。そこからさらに信心を進めていく、そしてそのいよいよ信心を進めていって、昨日申しますようなそのご神徳をいただくところからのおかげをいただいていく。そのご神徳とは神様の信用だと、神様から信用していただいておかげを授けてくださる、そういうおかげでなくてはならないというわけですね。昨日はお金のお話でしたけれども、それは病気でもそうですね。その病気をしたと、もしその人が病気が治ったと、病気が治ったらあれやこれやと悪いことに手を出して、まあ健康の値打ちがわからなくなるというのでしょうかね。病気である間はじっと外に行って暴れるわけにはいきませんから、家の中でじっと静かにしているわけでしょうから、そのじっと静かに家で養生している間に新人の本を読んだり、テープを聞いたり、新人の勉強をしてくれよということでもあるかもしれませんね。外に飛び出して遊び回っていたのでは新人の勉強などはできませんからね。まあ私もそれかこうかは分かりませんが、やはり胃潰瘍で入院することになりました。それまではそれこそ何と言いましょうかね、自分の願い事を叶えてほしいとか、ただその夜食が食べられるかとか、ただ人がたくさん集まるから車も売れるだろうとか、そういうことでお前その教例会に行っておりましたけれども、ですからその当時先生方の話を聞くということは、まあ一応は聞いておりましたけれども、ある意味上の空だったかもしれませんね。そしてまあ車の販売の仕事もやめて、いよいよ家に戻ることになって、まあ何と言いましょうかね、家業の手伝いというようなことでしょうか。まあおじさんのスーパーにいて、そこにお手伝いに行ったのですけれども、そういう中に胃潰瘍になって入院するということになりました。私にとってはあの胃潰瘍で入院したのが一大転機だったように思いますね。その入院したおかげで、まあ胃潰瘍ですから特別その食事療法のようなものですから、まあじっとしているわけですね。その間に友人からカセットテープを借りて、その友人からカセットテープの本体ですね、本体を借りて、テープの中身ですね、師匠大坪宗一郎しのぼり会が録音されたそのテープの本体は、その前回申しました市長さんのお宅からそのご理解テープがたくさんお持ちでしたから、その中の何本かを数本を貸していただいて、それをまあ入院しているベッドの中で聞かせていただいたようなことでしたが、そこで初めて師匠のご理解というものに触れたような感じがいたしましたね。そして、あ、これは違うなと、あ、この方はまあ普通とは違うなと、何かそのやはり師匠に対して特別なものを感じました。それは病気をして入院をして初めてそのテープを聞かせていただき、そこで初めてまあ触れたというのでしょうかね。そういうことでした。 ですから、何かもしあれが病気にならなくて入院もしなくて、まあピンピンとして仕事をして遊び回って、まあたまに月に1回ぐらい教例会に行くというようなことであったならば、とても新人の目覚めというのは私にはなかったと思いますね。入院して初めて、それからまあ3ヶ月ぐらい入院しましたかね。でもう1ヶ月ぐらいした頃でしたでしょうか。だいぶまあ落ち着いてきましたが、そしてお話の中で朝参りということをおっしゃっておられましたから、これは朝参りを、自分も朝参りをしようということになりました。それで朝参り5時ですね、5時からのご記念ですから、その5時のご記念に合わせて、まあ、病院を抜け出すわけですね。それが幸いその見つかるわけでもなく、咎められることもなく、まあ夜中といいましょうか、まあ5時ですから4時半ぐらい、4時過ぎには起き出して出かけるわけですけれども、それができました。そしてまあ朝食まで前というのでしょうかね、6時過ぎ7時前にはまた戻ってくるということができたのですね。今はどうか分かりませんが、当時はそういうことができました。ですから夜中に抜け出して朝のまあ見回りというのでしょうか、それまでには帰ってくるというふうでしたから、その入院したのがきっかけで朝参りを始めたようなことでしたね。まあ条件も良かったといえば良かったですね。やっぱり神様のお計らいだったのでしょうね。私が入院したところが、まあ私のところ実家ですね、実家から伊万里までは車で30分近くかかりましょうかね。しかしその手前のところに入院しましたから、まあ伊万里からの距離とすれば半分ぐらいでしょうか、15分ぐらいか20分もあれば十分行けるような、まあ割といわば伊万里に自宅から半分ほどでしょうか近くなったわけですね。これがもし遠くなっていたら、遠いところに入院していたら、とても朝参りなどは難しい話でしたでしょうけれども、伊万里に近くなりましたから10分いや15分ぐらい、朝でしたら飛ばして10分ぐらいで行ったかもしれませんね。ですからそのいわゆる条件恩恵が整ったと、まあ仕事もしていない、体調もだいぶ良くなってきた、入院している、そして朝抜け出してその朝参りをして、朝参りのが終わって、まあ、7時前ですね、6時過ぎぐらいには帰ってくれば何にも触らないということがあったというのが分かったのですね。それでそれから朝参りをいっぺんやってみて、それで大丈夫でしたから、それからその入院中はずっと朝参りをさせていただきましたね。まあ退院してからはもうやっぱり、今度はその一度味を占めましたから、やっぱりちょっと遠くなりましたから、それでも朝参りをしていたように思います。まあ仕事に行く前にですね、そういうふうな、何と言いましょうかね、病気であってもその病気のおかげで神様が縁をつけてくださる、もう一つ新人を進めさせる上での縁をつけてくださる。もしあそこで胃潰瘍で入院してなければ朝参りを始めるということもなかったでしょうね。テープを、初代の師匠のご理解テープを聞くことも、それこそ身を入れてと言いましょうかね、やっぱり身を入れてですね、寝ておりますから何もすることがないわけですから、ただテープを聞くだけですかね。まあたくさん聞かせていただいたように思います。何遍も聞かせていただいたように思います。 そういう時間を与えてくださった、それが私の胃潰瘍での入院だったわけですね。実際その胃潰瘍になる原因というものが私には全く心当たりがありませんでした。タバコも吸わない、お酒もそんなに飲まない、そしてストレスというようなものもない、まさに神様が胃潰瘍にならせて入院させて信心を深めさせようという、そういう神様の目論みのもとに病気にならせられたという感じがしてなりませんでしたね。まあそこから少し信心にはまりだしたというのでしょうかね、ということになりましょうね。その実は今朝いただきますのはそのはまるということなのですね。少し長いお夢をいただきましたが、そのお夢の中で、まあこれは修行生になっているんですが、どこかの教会で、まあ愛楽教会ですが修行させていただいている。そしてそのお風呂掃除ですね、お風呂掃除をしようとしている。でもう一人の先生はそのまあ羽織は取っておられましたかね、いわゆる袴をつけたままで、その国衣ですね、国衣の袴をちょっとからげて、まあザザッと掃除をするという感じでしたね。もうそれで十分だと、それでいいというわけです。ところが私はいやそれじゃいけないということで、羽織を脱いでそこに畳んでおいて、もちろん袴も国衣もそこに脱いで、きれいに畳んで、まあ下着姿になって、まあこれなら濡れても大丈夫だろうといったような、まあこれはやはりはまりですね。その姿形においてもやはりはまった姿というものがいるのではないでしょうかね。それこそきれいな服を着ていたり、例えば女の人で言えばドレスを着ている、結婚式の衣装を着ている、そういう姿でお風呂掃除であったりトイレ掃除であったり、そういうまあ汚れ仕事はとてもできませんね。やはりその仕事をするには、その仕事に適した、その御用の内容に適した、まあ何と言いましょうか、水黒いというのでしょうかね、そういうものもいるように思いますね。そういうはまっての水黒いというのでしょうか、さあそれでお風呂掃除をさせていただこうと言って、いわばはまった姿で、はまった心で掃除をさせていただく、そしてきれいに掃除をさせていただいていましたら、その浴槽ですね、浴槽の一部がちょっと棚になっているのですね。そしてまあ上から見たのでは見えないのですけれども、それこそはまって掃除をする、浴槽の中に入って手をその棚になっているところに手を差し伸べる、またかがんだようにして下から中を見るという、そういう姿で見れば、その浴槽の中のに一段段が作ってあって、そこにいろんなものが、まあポケットのようなものですね、いろんなものが置いてありましたね。まあ何のするのか分かりませんけど、ワイングラスのもののようなワイングラスが置いてあったり、メガネがいっぱいありましたね、老人用のメガネでしょうか、メガネがたくさん中に入っていたり、コップのようなものであったり、まあいろんなものがありました。それを一切合切出してしまって、そしてまたその棚を掃除しようというわけですね。これはやはり、ああはまってしなければできないものであり、はまらなければ見えないところですね。浴槽を上から見てただ掃除するだけ、袴をちょっとからげて、そして上から水を流して掃除するだけではとても見えないところ、はまって掃除をすることによって初めて中の 何と言いましょうか、棚のようなところが見えてくるということがありますね。生病法は怪我のもとと言われたりいたします。その何と言いましょうかね、ちょっとするというのがありますね。まあトライアルと、トライアルは意味が違いましたか。ちょっとトライしてみてくださいと、まあちょっとだけ試してみるというのがありますが、ちょっと試してみてそこにはまる、まあはまることですね。実験してみてください、必ず実証が現れますなどは、ちょっと実験するということですけれども、もう一つちょっと実験してぐらいではわからない新人の本当の姿、本当のおかげの世界というのがあるわけですね。神様の本当のお働きをいただきたいならば、やはりハマって稽古をしなければならない。新人にはいわゆる新人の稽古には、そのやっぱりハマりがいるのですね。なんと言いますかね、あれはそのやっぱりちょっと試しにしてみるという程度ですかね。そこはそれである程度のおかげはいただけますが、より本当のおかげということになると、やはりハマりがいる、その新人の稽古にもハマりがいるということを、今朝は負い目の中で教えていただいたように思いますね。何事もまあ一時的なものと言いましょうかね、その面白半分でしたりとか、物見遊山でしたりとかいうような表現もありますが、物見遊山的に信心をしても本当のものには触れられない。やはりハマっての信心の稽古、ハマっての心直しというものが、そのハマりということがいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。